ラジオが好きだったね。なんか人数が小人数でキャパがちっちゃい分だけ人間的なつながりがあるっていうかな。
私ラジオがいいなと思うのは、なんかテレビだとものすごくいろんなことを気をつけてやらなきゃいけないし、言いたいことも言えなかったりするんだけど、うん、ラジオってそういうところはかなり寛大ですから、うん、もちろんね言っちゃいけないことありますけど、うん、それにしてもテレビよりははるかにね、なんかね、いろんなことが言えるんですよ、うん、価値観が多様なことがありますよね。やっぱラジオはやっぱ本当に面白いですよね。
多分これからメディアがどんどんどんどんね、まだまだこれ SNS とかも含めて多様化してるんだけど、まだプロセスですよ。ラジオは生き残るような気がするね、うんうん、もういつ消えてもおかしくなかったようなところにいて、それはそれってラジオがこうデジタル的に音声が中波が FM と同じようになって進化していくというよりは、はいはい、なんかあの手作り感みたいなものがどっか生の声と声でつながってるみたいなのが、聞いてる側もさ、
はい、
ラジオって一人で聞くのが面白いんだよね。二人だと意外に面白くないんだよ。テレビってね、二人で見た方が面白いんだよ。
なるほど、
ね、ところがラジオはね、一人が面白いんだよね。
これね、月中別中聞いてる人はそれすっごく分かってきてると思うんですよ。
そうか、これも一人か、一人だね。
これも多分ね、
面白いからこれ聞いてごらんよって、うん、で一緒に聞いてるとね、なんかいつもと違う、いつもはもっと面白いんだよって言ってる。
あら、分かります分かります分かります。そうですそうです、それやったことあります。
なんか一人で聞いてると、ここで今ね、奈良ちゃんと清美ちゃんとバーにいて、
はいはいはいはい、
バーでこうやって喋っているのを、はい、ちょうど僕はね隣にいるぐらいの感じで話が漏れて聞こえてくるって、あれなんだろうね、あのバーって隣の会話すごい入ってしまうよね。
はいはい。いや、それで作った番組もありますもん。
うん、なんか僕は常にそういうつもりなんだよ。うんうん、バーの会話を隣の人が漏れ聞いている。だからその人に向かって話しないと。ここで奈良ちゃんと君ちゃんと一緒にしちゃうって。
そうですね、
うん。聞かせようとしてないから本音なんだよ。もう聞かせようとした事件でなんかバイアスかかってるよね。
あ、なるほどね、うん、そうですね、う
ん、だからここで小さい声でひょひょひょってみんなに話す話じゃないんだよみたいな感じで話してるっていう、
はい、
だからまあ株価は忘れてるということ。妻の株が上がろうが下がろうが、自分の株が上がろうが下がろうが、そんなものは全てバブル、
スルーする、
全てバブル。そんなことしてる暇があったら好きなことやれ。
なるほど、
うん、はい、結局ね、好きなことやろうが嫌いなことやろうが嫌なことやろうが、世間の評価は上がったり下がったり。
ああそうですか。
と考えたら好きなことやないと損じゃないの。
まあそうですね、
一番つらいのは好かれようと思って嫌われることでしょ。
あ、それは最悪ですね。あ、それは最悪だわ。確かに
好かれようと思って我慢してやったのにそれで嫌われるって、う
んうん、ありえない。
それだったらどっちか分からないんだから好きなことやって嫌われた方が、うん、
なかなか。でもその好きなことっていうのがないかったりすると難しいですよね。
好きなことはね、もう好きとか嫌いとかを考えてないから。
あ、
うん、好き好きっていうのは一番危ない。継続してる、そこテンション上がりすぎてる。ちょっと次の人聞いてみましょう。
はい、
50代女性 T さん。まもなく88歳になる母が死を恐れて仕方がありません。どうしたら恐れないような心境になるものでしょうかと。死を恐れていることをこの娘さんの T さんに話すんだろうね。
あ、うん、なるほど、なるほど、うん、
でこれは死を恐れるっていうのは、例えば奈々ちゃんが会社を辞めるとき恐れはなかったからですよ。全ての恐れは共通してるんです。
ちょっと待って、会社を辞めるとき恐れなかったです。
それは何でだと思う。
なんで、
うん、みんなね、いや奈々ちゃん偉いなって言って、だってそこそこ高収入あって、まだまだ勤めていても給料が若干下ったとしてもそこそこの地位があってね、もったいないね、定年になってからでもいいんじゃないのみたいなっていう判断はあるわけですよ。
はいはい、はい、
うん、で偉いなって思うってことは、え、それ恐怖なかったんですか、不安とかなかったんですかっていうのがみんなの心境だと思うよ。
不安はないな。
うん、 なぜ辞めれるかって、うん、なぜ辞めれるかっていうのは、うん、この恐れっていうのはやり残し感なんだよ。
あ、
納得いってないってこと。人間は納得いったことに恐れがないんだよ。だから死が怖いんじゃないんだよ。生きている納得感がない。
へえ。
死を恐れる人
なんで。これすごい大事な話じゃないですか。
大事な話ですよ。
これあれですよね、あの世界の全ての宗教が最終的にどうするかって話の
納得納得納得、自分のやるべきことをやりきる。
中谷さん今どうですか。
え、僕は与えられた役割を演じきってるよ。
200%
って 200% 演じきっている。
だ、別にやり残した感ないですか。
やり残した感ないな。本当に
本当にない。
ないね、
や
り残した感本当ないね。突然ここで南極に行って一生もう独り者って言われても、いやー島耕作に負けないぐらいやってきたかなみたいな。
やってきたかなって何ですか、その島耕作って。
ちょっとモテたかなって。
あ、そうです、モテまくってきたってことですよね。
後悔ないもんだって。だからこの後一生なんか隊に入って。
いやいや、ちょっと待ってください、待ってくださいね、はい、人生の話を聞いてますけど、今女の話にすり替わってますよね。
いやいや、それと同じなんですよ。ここで急に奈々ちゃんがいよいよ大事なところをちょん切るみたいな。
あ、俺最近よく言いますよ、チンコ、あ、すいません、言っちゃいけないのかな、あの、切るって、はいはい、大事なところを切るって言いますよ、
うん、そうするとそれに悔いがないっていうのは、もうすでに納得感十分使いましたと。
いや、そんなことない。
世のために役に立てましたと。
切れないな、やっぱり。
うん、まだやり残し感が
ありまくりですよ。最近、うん、ネットで性の喜びを知り上がっておじさんって人が出てきたんですよ、
うんうん、
でこれは井の頭線の中でずっと独り言で喋ってる方なんです、うん、それが動画が届いてて、その人はどいつもこいつもいいことばっかりしやがって、
うん、
性の喜びを知りやがって、うん、俺にもさせろよって怒ってるんですよ、ずっと。
井の頭線って若いじゃん、乗ってる人たちが。
いや、でもその人はその井の頭線の乗客で、うん、ものすごくいっぱい取られてるんですけど、うん、もうね、あんなことこんなことしてね、お前らみんなウィークエンドラバーとか言ってね、土日とか夜になるとね好きなことやってね、俺にもさ、俺だってしたいよってずっと言ってるおじさんがいるんですよ。
やればいいじゃん。
だけどそうなんですよ、
できない、できないの。
そんなね、若いやつらがねチュンチュンチュンチュンやるようなことがね、俺にできるからってね。でもね、もう最近なんか俺はね、もうグラビアアイドルとかグラドルとかあんなのでもね、寝れなくなっちゃったんで、それ見てますからって、
うんうん、
大変こう悩んでるんですけど、うん、ちょっとその人に気持ちは近いです。
ああ、それはなんか若いね、その人はね、
うん、
だから中学2年生の男の子みたいな感じだよね、
うん、だいたい私と同い年ぐらいの西郷隆盛さんみたいなおじさんなんですけども、うん、
思考的には中学2年生だね。
まあまあそうですね。あ、私もだから思考的に中学だから、やり残してることはありますよ、そりゃ、
うんうん、
それは何だろう。
だからそれは人生において死が恐れなくなる、死を恐れなくなるっていうのは納得か。あ、やるべきことはやった、見るべきことは見た、うん、するべきことはした、もういつお迎え来てもいい、ご苦労ありがとうございますっていう気持ち。
いや、でももう一つ、
うん、
っていう話は分かりますけど、うん、その境地に至れる人と至れない人がいて、うん、至れない凡夫の我々は何でしょう、死をやっぱり怖くなって、うん、やっぱ80歳過ぎたくらいでも、
うん、
まあ娘とかが来た時に悪いとは思うけど、自分のそういうことをゆっと喋ることで解消するしかないんじゃないかって気
持ち。いや、それと働け、
88ですよ。
働け。いや、それ働くっていうのは何かっていうと、労働して賃金を得るっていうことじゃなくて、
はい、
自分の役割を果たしきるって。
何だろう、じゃあその時って。
いや、それはあるよ、全員共通じゃないから、自分に与えられた役割を全て演じきるっていうことですよ。それは例えば、この間太田光さんのお母さんが亡くなって、
はい、
で最後に越路吹雪をかけて、
ええ、
で越路吹雪の曲が終わった時にメーターがゼロになったんだよ、心拍数。
ええー、本当ですか。
ゼロになったんだよ、もう曲の最後と同時に心拍数がゼロ、曲聴き切って手を挙げたんだと。でこの時に大津さんが、あ、こうやって死ぬんだよっていうことを教えてもらったような気がする。 つまり何かっていうと、ここで母親は子供娘にこうやって死ぬんだよっていう死に方を見せないと、それが役割。
ああ、なるほどなるほどなるほど、うん、やっぱりおたおたしない方がいいのかな、
うん、だからこうやって死ぬんだよっていうお手本を見せるとしたら、その死っていうものを怖くなくなる。でおたおたするところを見せたらまた娘がおたおたするよね。
中谷さん、この話すごい、ものすごいいい話じゃないですかこれ。
いや、大事な話ですよ。
ものすごい大事な話ですよ。
つまり死をどう考えるかはどう生きるかと同じだから。